今朝は信徒の証をしていただきます柿崎水江姉妹にお願いをいたします。
おはようございます。緊張しています。子供時代のこととかをあまり話したことはなかったかなと思いまして、私の生い立ちから少しお話しさせていただこうと思います。私は教師同士の夫婦の間に父の赴任先である北海道の田舎町で生まれました。幼稚園にもそこを、幼稚園から小学校の2年生ぐらいまでをそこで過ごしました。今では考えられないんですけれども、幼稚園に通うにも歩いて20分かけて歩いていくというような、田舎でした。そこで寄り道をしたら遅刻をするということを学んだような気がします。いつもあちこち一人で幼稚園時代から行けていたので、幼稚園の帰りに、帰りはもうお家に帰るだけなので、あちこち寄り道をしていろんなところに行って帰れなくなってしまうということがたくさんあったので、いつも幼稚園以外の名札、住所と電話番号と父親の名前が書いた名札をいつも付けさせられて歩いていました。そんな子供時代を過ごしたので、田舎が一番最高って思っていましたけれども、今になると都会の空気と雑踏がそばにあって、買い物がすぐにできる状況にないとちょっとイライラしてしまっている自分がいます。夫と喧嘩をしても、夫は私を百貨店の前で捨てます。そうすると私が買い物をして気分が治るんじゃないかなという彼の知恵なんだと思います。私は小さい頃の父親がすごく苦手でした。家の中では王様のように振る舞い、全てを母に任せて自分の思うことが絶対で、自分と違うことをしたり思ったことを言葉にしたりするとすごく逆鱗に触れるとは、ああいうことを言うのかなっていうぐらいすごく大きな声で怒鳴られたり打たれたりとかをしました。こんな大人にはならないとすごく反抗して育ちましたけれども、今実際家では実際父のように王様のように振る舞っているような気がします。子供時代は母との葛藤の毎日だったように思います。自主性があまりない我が子に、初めての我が子にイライラしている母が常にいたように思います。その子供に対していつもどうしてなの、なぜなの、ちゃんと説明してごらんなさいと理論ずくめで来る母に、私はいつも嫌だなと思っていました。で、小学校1年生か2年生の授業参観の時には作文にお母さんのことが大嫌いだと発表しました。そんなことを言い合えるのは信頼関係が築かれている証拠、お母さん嬉しいという母にも腹が立ちましたうちの財産はいくらあるのと子供ながらに屈託のない質問をしているんですけれども、あなたたちに最高の教育を受けさせることですとのたまう母もすごく嫌でした。素直に悲しいとか財産はないとか本当の思いを口に出せる方がいいと思ったし、ちゃんと人の話を最後まで聞いて分かってあげる大人になろうというような感情を持って大人になったような気がします。でも今現在私もそこそこ頑固で理論で押し通すような言い方をしてしまいます。もっともですと相手が何も言えなくなってしまうような状況を作り出してしまうことも多々あります。幼い頃から教会学校に通っていました。中学生の時に洗礼を受けました。その頃に 榎本先生と出会っています。人の助けになりたいと思い続けた子供時代でした。大学も社会福祉学科を選択しましたが、いざ社会の扉を前にして自分の中の理想がちっぽけで恥ずかしいと思ってしまったのか、今でもよく分かりません。結局一般企業に進み、利益利益と追い立てられる毎日を送っています。几帳面な両親に育てられて、何事も筋を通して予定通りにことを進めないと気持ちが落ち着かない性格です。が、結婚相手は行き当たりばったりで、その時の思いを優先してまっしぐらのチャカチャカした人を選んでしまいます。人の言うことに流されて状況を羨ましく思って真似してみたり、まあいいかと流されてみたり、すこぶるいい加減で一本の生き方の筋みたいなものは通っていなかったように思います。ただそんな生き方の私ですが、周りの人にはあなたは人生ついているねとよく言われます。もちろんそんなことは本人は思っていないのですが、傍から見るとそのようです。人は何かしらの理想を持って生きていますし、それはぶれることもあるだろうし、思うようにいかない時もあります。そんな時に頼れるところが私にはあります。毎週教会に来て自分の思いをリセットして、背中を叩かれて社会に戻る。見えないものを信じて確信できる強さ、見られている守られているという安心感が、周りの人にはあなたはついていると見せているのかなと思っています。最近は会社の帰りに見える夕焼けや綺麗な月に、自然のありがたさやバタバタした生活を振り返る余裕を感じています。王様だった父は退職後から人としてどう生きるべきかを考え、地域貢献に励んでいます。父のすごいところは、明日からこう変えると思ったら180度すっかり変えることができる人です。それはすごい特技であるし、あの年齢ではすごいなと思います。今まですぐに行って母に任せていたことも全部手伝うよと言って、お掃除も炊事も家計のことも手伝っています。母が父に、お父さんが家計をやっているからお父さんからお金をもらうのと言っている姿を見てすごいびっくりしました。で、結婚に大反対していた夫が先に洗礼を受けたことも影響しているかと思うのですが、数年前に洗礼を受け、几帳面さからか教会会計を任されて頑張っています。あんなに自主性を重んじていた母は、私と似たような性格の孫が神様を守ってくれるかなという様子を、こんなに素直に神様を待てるなんて可愛いわ、愛おしいわと言っています。私を育てる時もその余裕が欲しかったなと、私の時はなんであんなにイライラしていたんだろうと、時の流れというか人の経験値というのはすごいなというふうにいつも思います。利益追求の企業の中にあっても、結局は人と人とのつながりだなと日々感じます。従業員とお客様の関係、従業員同士の関係、相手を思いやる言葉で会話をする、どこにあってもそれは変わらないだろうと思います。高校生の時から親元を離れて生活しているので、親兄弟より夫との生活が長くなってきました。不思議です。これから先もあるのかと思うと、ただただ不思議な気持ちでいっぱいです。こういう機会を与えられて、自分のことを思い返す時に、やはりまだ子供時代のことや両親との関わりとか兄弟との関わりとのことの方が多く蘇ってきます。皆さんのように夫婦としてのこう生活がここで語られるぐらいの道のりを歩むとき、その道のりをこういうところで語れるぐらいになるのっていつ頃なのかなと、この機会を与えられてふと思いました。いろいろな状況に置かれて、その時々のいろいろな思いを、人生を送っていく、その痛み苦しさから神様に向き合えるチャンスがたくさんありました。 でも自分の中の理想を神様に仕立ててしまっていたことはないかなと思うことがあります。どれだけ真剣に願って打ち明けてきたろうか、ちゃんと感じてこれたろうか、信仰という意味を模索していく道をまだまだ歩むことになるだろうと思います。